Radio TNT. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
始まりました矢野千代のトークボンバー、今日もおなじみ西国分寺サテライトスタジオからお届けしたいと思います。そして今日ご紹介するバンドさんは、こちらっていうことで、じゃあ改めて自己紹介をお願いいたします。
はい、ベルベットチェリーのボーカルあかねです。イエーイ。
ギターの新一です。
イエーイ。
はい、ベースのハヤトです。
イエーイ。
はい、ということで、ベルチェリーことベルベットチェリーさんにまたお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。イエーイ。
はい、何回目でしたっけ？
何回目だ。
ファーストでしょ。でセカンド。あ、でもその前にあれかな。ツーマンのイベントの
あれもあったかもね。うん、
であとワンマンがあって、
うん、
5回目
5回目ぐらいだと思います。
すげー、多分最多出場
お世話になります。イエーイ。
ということで、もう皆さんおなじみベルベットチェリーさんでございますということで、今回はですね、まあ、ちょっとまた先なんですけど、来月の24日に、新しいミニアルバム、
はい、
こちらがリリースされるということで、またそちらの宣伝でお越しいただきますというところなんですけれど、
はい、
一応今回この新しい、ニューミニアルバムアライズ、
はい、アライズ、
はい、
はい、
先にちょっと一つ聞かせていただいたんですが、
はい、
今回ベルチェリー攻めたなと、
ね、
すげーやったなっていう感じがするんですけど、まあそのね、まあ、アルバムの話もいろいろ聞いていくとして、まずは、前回ワンマン、
はい、
ちょうどこう告知ということで出ていただきましたけど、はい、別にそのワンマンも、
はい、
ソールドアウトで大成功と。
イエーイ。おめでとうおめでとう。イエーイ。
いいな
ぁ。イエーイ。イエーイ。
っていう感じで。
ピーピーピ
ー。どうでした、初ワンマンソールドアウト大成功。
いやー、でもやっぱ緊張もしたし、うん、どうなるんだろうって蓋開けてみないとね、
うん、
もう来てくれるかも分かんないんで、
うんうん
うん、でもまあ結構初めの方からわーわーと来てくださってたので、
はいはい、
うん、よかったなと思いつつ、
うん、
まあ、蓋を開ければ結構ね、パンパンに入っていただき、
うん、
おお、よかったと思って、
うん、
うん、もうすごい盛り上がりで、
ね、実際ちょっと行かせていただきました
。はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。ね、何しろドラマ3人
贅沢。
まゆちゃんに、達也くんに、そしてうちの兄弟くん大ちゃん、
そうそうそう、
はい、ね、3人がそれぞれ叩いてたっていう感じ。
そうそう、うん、
あれでもやっぱいいですね、
うん、
あの3人いるっていう、
まあ、いっぱいいるなってい
う、
まさかの感じで、
ね、ね、だってあの最後終わった後のメンバーショットが7人なんで、
うん、多いなっていう、ね、
すげえなっていう感じでしたけれども、うんうん、で、まあワンマン終わった後もでもライブ活動はずっと続けてて、ね、うち、うん、ブラスデッドとも7月の後半でしたね、一緒に仙台行って、
うん、あ、そうですね、
あれ楽しかったですね。
楽しかったですよ、
非常にね、あのワイワイとやらせていただきました。
ワイワイ、
はい、といった感じでしたけど、でもまあかなりでも本数やりましたよね、あのワンマンの後も。
いや、
ちょっと抑えたか。
ちょっと抑えたんですよ、だいぶ、うん、というのも、まあ、今回 のミニアルバムにかけて、
はい、
あと、まあ、その音楽の方針もいろいろ悩みながらですけど、まあ、今後どうやっていくかなっていうことも考えて、
うん
うん、まあ、もちろんあのライブバンドと言ってるぐらいだから、
はい、
本当はやりたかったんですけど、うん、その気持ちを抑え、
お
まあ、むしろだからその、まあ、次のミニアルバム、今度のね、今回のアライズを出した後は、
うん、
もうまた、はっちゃけようと。
なるほど、バンバン行こうと、
はい、いるので、
はい
はい、
なるほど。でそしてじゃあそのね、今回のミリアドムの話いろいろ細かく聞いていこうかなと思うわけなんですが、
はい、
まずじゃあ曲作りとかっていつ頃から。
曲作りは今年の、
うん、
2月3月、
うん、
4月、
はい、大体そのあたり、
その辺からですね、
ちょうど冬から春にかけてあたりの頃から、
はい、
もともとなんかこういわゆるネタにしようと思ってたアイディアとかなんかっていうのは溜まってたとか。
溜まってないです。
ええー。
曲はね全部基本シンジが全部作ってるので、うん、もうその時の気分だよね。
気分です。
じゃあミニアルバムを作るぞっていうことになってから作り出したっていう感じ。
そうですね。その話が出たのが、うん、去年の末だったんですよ。
はいはいはい。
去年に来年の話をした時に、うん、じゃあまあミニアルバムぐらい作るか。
うん、
じゃあ曲どうするかって言って、はい、でまあ、後々考えようみたいな。
うん、まあでもちょうどワンマン終わって一息つけられるかなっていうあたりの頃から、じゃあ徐々に曲作りってことも考えるかという感じ。はい、うん、で、まあ大体揃ったのが
揃ったのが、いつだろう、 5月とかですかね。
ほうほうほうほう。
4月末か5月か、そのぐらいです。
うん、
結構ギリギリでした。
うん、で、まあレコーディングは大体どれぐらいお時間使いました？
レコーディング結構ゆったり、
うん、
使いましたね。
うん、
1,2,33ヶ月半とか。
おお、じゃあ結構ゆっくりと。
結構ゆっくり
しました。ね、だって割とベルチリさんって結構レコーディング早いイメージがあったんだけど。
早いです。
ね
え。ねえ、はやと。ねえ、はやと。ねえ、はや
と。ということは
何回も言っちゃう。何回も言っちゃう。攻めるね。はやとのために言うの。
実際、じゃあそのレコーディング時代ははやとさんどうだったんでしょう。まあ時間使ったって言いながら。
少年。
もう俺はかなり。そうですね、使わさせていただいたレコーディングでしたね。
うん、結構じゃあ、なんだろう、ベースラインなりレコーディング自体にこう今までないものを入れたというか、
今まで全部もう素直に喋んなさい、
素直に喋んなさい、
どうぞ。
本当もう今までにないベースラインばっかり、
うん、
も
うてて
それは誰が作ったの？
そう
私ですよね、私と新進
さん、
そう、
うん、
でそれを自分が弾くっていう感じで、レコーディングはそれで進めていく感じですね。
ほうほうほうほう。なるほどね。はい、どうでしょう、今回じゃあ特にその今隼人さんからは多分その大変だった部分っていうのは聞けたという気がするんだけど、うん、お二人、新地さんと茜さんに関してはどうでした、今回のレコーディングっていうのは。
いや、私はもう普通に2日で撮ってるので、
うん、いつも通り
いつも通りですけど、
うんうん、
まあ、でもやっぱ結構詰めてやったのと、
うん、
歌詞のはかなり時間はでもかかったと思います。
メロが結構、
ね、そう、メロをね結構変えたんです
よ。
仮で作ったやつからかなり変えたので、
うん
うん、でまあ前はね結構そんなに考えなかったんですよ、
うん、
その通りにその感じでなんか雰囲気でいいやっていうのでそこにもうすぐ歌詞載せてたんですけど、
うん、
今回は結構練って作り直しが多かったから、
うん、
そのだからレコーディングする前がちょっと結構時間はかかったんですよね。
うん、
うん、
取り始めたら早かったけれど、うん、そこまでのやっぱりまさに作曲作業の部分ですよね。
そうですね、練りましたね、うん、歌詞の内容もそうだしあんまりチャッチくなりたくもないし、
うん、
かといってかベリチェリっぽい曲に関してはまあそれに合った雰囲気もニュアンスも残しつつ、
うん、
で新しい今回その攻めてるって言った曲に関しては、まあ、全然違う風にしたかったんで、
うん、
そっち方面ではちょっと硬い言葉も含め、
うん、
いろいろちょっとかなり探したりとか、
うん
うん、して作って感じですかね。
なるほど。いや実際まさにここからその話をしようと思ってたんですけれど、今回、まあ、全6曲、
うん、
聞いた感想としてはさっきも言った通り攻めてるだったんだけど、うん、今までそのベルチェリってこうポップで、キャッチーで、でノリのいいロックンロールを主体として、はい、そのメロディーがちゃんと出てるっていう、
はい、
割とストレートな、ロックンロールバンドっていうイメージだったんだけど、
はい、
今回はそこをさらにこういろいろ冒険してきたな、広げてきたなっていうことが、
はい、
うん、まず一番すごく感想としては印象残ってて、はい、うん、そのあたりっていうのはメンバー間の意識の中で今回ちょっと変わったことやろうぜ、新しいことやろうぜなんてのあったのかしらっていう。
ああ、そう、僕の一存ですねこんな曲を作ってから渡すんですよ、
うん、
いつも、
うん、
まあ、前もって、まあ、ちょっと変えようかなぐらいの軽い話はするんですけど、
うん、どちらかっていうとじゃあその今回は、まあ、ちょっと新しい部分出そうぜと意識して取り組んだところっていうのはかなり、
うん、だから今までらしいベルチェリが入ってるのは逆に僕が止められた感じですね。行き過ぎてるから今までの入れてくれって、
へえ、
それは茜にダメ出しされて今までのを入れたって感じです。
あ、
なんかねやっぱり全然違う曲ばっかり増えて、
はいはいはい、
まあ後で、まあね、その CD 買ってからくださった方は分かると思うんですけど、
うん、
まあ結構こうその攻めてる系の曲を、
うん、
もうバンバン作ってこれは だと聞かされて、はいはいはい、まあ歌詞が作るから私がそれを先に弾くことになるんですけど、うん、いやないだろうと弁声じゃねえだろう
へ
なんだこのバンドはみたいなことになるから、
うん、
いや絶対残さなきゃダメだってって言って、
うんうん、
もう意地でもそれ入れろって言って、
うん、
もうそれはもう絶対なくすなっていう条件で今回も作ってもらったと
へえ。じゃあなんだろう今回あえて出さなかったけれどもっと攻めた曲もあったっていうことなんですか、はい、
攻めたってもっとなんか暗いダークなどうしたみたいな
へ
ぇー。今振り返るとどうしたってなる
んですけど。本当にどうしたなんか病んでんのかなみたいな。なんかすごい、なんか変な、なんかなんすかな。同じものを繰り返すみたいな。いやいやいやいやみたいな。そういうんじゃないよねっていうのがあったから。それはちょっと、いい意味で言うと早いっていうか。
うん。
でもあんまやりたくないっていう。
う
ん、思ったり。
ほぉ、うん、なるほどな。
結構ここの僕と茜の二人で、
うん、
そこの、揉めまでいかないですけど、
うん、
意見の言い合いで、
うん、いやないだろうつって、
そこで結構時間かかったとこはありました、
うん、あなるほどね、うん、その曲作りの部分のところで行ったりとか、そうそう、その
前前部分みたいな、
うんうんうん、
結局メロディーと歌詞はまあまあ全部じゃないですけど、
はいはい、
まあ、歌詞は基本自分ですけど、うん、でもまあメロディーは作るやつもあったので、うん、そういう点ではだからその混ざるじゃないですか、
うん、確かに、
そうなるときに、
うん、
どこを押すかってなると、うん、まあ揉めるわけですよ。
なるほど。
なんでこの曲作ったよっていうのでそれは早くも私たちも早くだってこれは困るだろうよというのもあるし、
うんうん、
そうだからそこもねだから考えようよみたいなのもあったりするから、う
んうん、こんなの歌えるかって言われ
る、そうそうそうやってられっかみたいな、
いやーぶつかった今回
そう結構あるから、
へ
無理無理無理とか、
うん
うん、そう、
なるほどな。まあ、大体そのね、メインの作曲はもちろんその、しんじさんだし、はい、歌詞と歌メロは、あかねさん。で、まあ、どうです、うん、その、まあ、その二人が、まあ、こういういろいろ、けんけんがくしながら、で、出てきたものを、うん、まあ、はやとさん的には、例えば、こう、今回、どういうイメージを持ったのかとかっていう部分って、全体のその6曲、それぞれに。
攻めてるなっていうのはあったんですけど、
やっぱり。
うん。で、聞いたときに、なんだろう、濃いなと。
あー、なるほど。
すごい、なんか、一曲一曲もそうなんですよ。
うん。あ、それは、思った。うん。そう、すごい、なんかね、あの、展開もあったりするので、あ、この曲まだこう繋がっていくんだとか、こう広がっていくんだっていうね、あの、ほんと新鮮な驚きで、あ、ベルチェリが逆にこれをやってくるんだ、これは面白いなっていう。だからこちらすごくね、ポジティブに受け取ったんですよ、ここは。
当たった
ら
よかった
です。よかった。
そう面白いなーっていう風に、うんうん、で今回あとそれとまあなんといってもレコーディングはチャージさんが、
そうですね、
チャージされたっていうことで、やっぱり今までのその音源全2作、
はい、
アルバムとはまたその手触りが違うっていうところの理由の一つはやっぱりそのチャージさんのトラブルっていうのはあるんじゃないかなと、なんか広げるところは本当広げてるし、今までないものをかなり出してる、
はい、
うん、だからなんかなんていうのかな、本当にこう曲にまた新しい彩りを加えてるっていう感じがね、うん、
ありますね。
なんかこういう風に叩いてほしいとかっていう指導というか指示というか、
まあ大元は渡して、
うん、
6、7割ぐらいですかね、渡した感じで、
うん、
あとはもう好きやってって感じ、
うん、
それはもうドラム取りながら、
うん、
チャージはチャージでこんなんどうって、 OK ならあそれいい、
はいはいはい、
ダメならやめて、
あ
で細かい部分になるともう、はい、チャージは好き勝手ですね、
うん、
そこで裏くんのみたいな、
最初もなんか変なところでちょっとだけこれやってっていうのは結構リクエストしたんですけど、
うんうんうん、
って言われたけどちょっと小難しいの入れてもらったりとか、
うんうんうん、
でもそれもやってくれたんで、
うん、
今回もラッキーみたいな、
うん
うん、
じゃあまあ入れてくれた部分に関してはもうほぼほぼ期待通りというか、
うん、
期待以上という
か、ね、好きにやってっていうのが一番ですね、うんうん、
でもまあそれもこうライブ活動でね、うん、あの何度となくやってるっていうところも大きく影響にはあったのかなっていうね、
うん
はい
うん、
ところなんでしょうね。はい、ではというところでですね、まあこれだけこう皆さんも今回ベルチェリちょっと違うぜっていう話を聞いたわけですからじゃあどんなに違うのかちょっと聞いてみたいんじゃないかというのもありますので、では実際に1曲ミヤル君からですね聞いていただきたいと思います。では曲紹介をお願いします。
はい、じゃあですね今回のミニアルバムからですね2曲目のパロットお聴きください。
アルバムアライズから、2曲目に入っておりますパロット聴いてもらっております。このかなり今回攻めた楽曲というのをちょっと何度も繰り返し言ってますけれど、はい、まあ、その新機軸というかね、新たな拡散の部分というのがすごく、出てる曲なんじゃないかなというふうに思うわけなんですけど、はい、まあ何しろね、あのベルチェリさん、これで5回目の出演最多出場者ですし、今日もインタビューするにあたってさ、何今回聞こうかなと正直そこは思ったんだけど、でせっかくなんであえて今まで、それこそあの普段聞いてこなかった部分ということで、うん、まず一つ、その今回特にそのミニアルバムもそうだけれど、今までのベルチェリじゃない部分をいろいろ出してきたってところからですね、はい、そのメンバーのルーツみたいなところの話、例えばあんまりちゃんと聞いたことないなみたいな風なのがあって、はい、でそこら辺をちょっと聞いていこうかなって思うんですけど、まあ、メインソングライターでもある吉井さんなんかどうでしょうか。特にそのギター弾き始めたきっかけだったりとか、
プ
レイヤーとかでもこうなりたい人がいたとかさ、
はい、
うん、あとはその今作曲とかする上で、
はい、
一番なんか影響を受けてる人ってこの人だと思うとか、このバンドだと思うとかっていうのあれば。
まあ、ギター始めたきっかけっていうか、まあ、ロックやり始めたきっかけは、
はいはい、
まあ、よく言ってるジギーなんですけど、
はいはいはい、うん、
ギターで憧れるってなると、
うん、
そんないないんですよね。
もう、
まあ、ロックンロールギタリストなら、まあ、誰でもみたいな感じですね。
うん、うん、なんだろう、例えば、
はい、
たまにあるのが、
はい、
実はその何ベーシストとかドラマーだったりとか、はい、ボーカリストだったりとか、そういういわゆる別パートの人だけれどこの人すごい好きとか
な
か
ったりするじゃないですか。僕はもともとドラマーになりたかったんで。
あ、そうなんだ。
もともとドラマーになりたかったんです。
お、え、好きなドラマーって？
もうそれも最初のジギーの大山さん
に憧れ
てドラマーやりたいなって思ってたんですけど、
うん、
まあ、金かかるじゃないですか。
確かに
教室通わないとできないし、
うん、
やってられるかってなって、
うん、
一応練習パッドみたいなのあるじゃないですか。
はいはい、ありますあります。
買ったんですけど、
うん、
まあ、苦情が来るじゃないですか。
確かにあれ怒られるんだそう、そう、あの音鳴らないからいいだろうと思うけど、
めっちゃ鳴るんですよね
振動なんですよ結局
そうすげえなって、すげえ怒られて、うん、もうやめようって思って、
うん、
じゃあまあしょうがない、手軽にできるギターかなって、それでギターになったぐらいなんですよね。
なるほどなるほど。例えばじゃあそれでまあギター弾き始めていって、
はい、
まあ、作曲するようになっていた時に、
はい、
こんな曲作りたいなとか、例えばこういうのできたらいいだろうなとか。
それもそこまで考えたこともないんだよねその時に自分が好きな曲を、
うん、
そのジャンルをやれたらなぐらいですかね。
へー、初めてコピーした曲とかって
はやっぱジギーです。
あ、やっぱりジギーなんだ、
はい、
もう本当にそこストレートなんだ。
でその後洋楽をいろいろ、
はいはいはい、
まあ、邦楽嫌いみたいな時期あるじゃないです
か、うん、ありますあります、わかりますと思う
洋楽行ってメタル聞いてジャーマンメタルとかも聞くけど、う
ん、え、意外
聞いてたんですよ。
へえ。
だギタリストでいうとスティーブ・バイとか、
うんうん、
サトリアンギとか、
お
エリック・ジョンソンとか、
はいはいはい、
G3 系の、
うん、
聞いたけど弾けないっていうのが分かった。あ、聞くのがいいなみたいな、うん、で邦楽に戻ってきた時は、
はい、
ジュディマリでしたね。
あ、なんか
拓也さん、
うん、
わあちょっとハマりました。
お、結構じゃあそのなんだろう、割と突拍子もないことやったりとか結構トリキだったりもするじゃないですか、
拓也さんです
よ、うん、
そうですね、
うん、
その辺ができればいいんですけどね。
へえ。
まあ根底はもうロックンロールなんだと思います。
うん、確かに確かに、うん。でもそういうことなんだろうな。
はい、へ
そしてじゃあハヤトさん
は
どうでしょう。はい、そういえばなんかあんまりごめんなさい。俺普段音楽の話でそれはしたことないから、
ね、今思うとしてないですよね。
なんかね、そう、あそこのバンド最近どうとかなんかそういう、こう、業界裏話的な話ばっかりしてるような気がする。うん。ハヤトさんって、そう、だから、例えば、そういうベーシストとしてとかっていう部分、影響だったりとか、なんでそもそもベースだったのとかっていう。
なんでそもそもベースだったのっていうのは、
うん、
もう楽器始めたのが、まあ中学生、ぐらいだったんですけど、
はいはい、
その時にその自分の学校の先輩たちがやっててとか、
お
っていうので、で自分が行ってた学校はそのバンドの演奏が盛んだったんで、
あ、たまたまそういう
遊ぶ環境だったんで、
うん、
で、あれですね、わかっこいいみたいな、
うん、
いいなみたいな、
ほうほうほうほう、
そういうところからの始まりでしたね、
うん、
で、まあいろいろコピーしててとかって、うん、ベーシストでかっこいいなと思ったのは、そうですね、まあ、うん、ルナシーの J さんとか、
ああ、やっぱ世代的になそこから入る人多いよね。
そうですね、自分もそこだったんで、
うんうん、ちなみにその時じゃコピーした曲もやっぱりルナシーとか
もコピーして、で、うん、同時で並行で人気があったのはミスチルとかだったんで、
そう、ああ、
そう、ちょっと、あ、でもほぼ洋楽っていうよりはもうJ-POP、J-ROCK の曲たちでした、
ね、うん、
洋楽とかもうちょっと後になってからでした、
ね、お、洋楽ハマりだしたのどの辺から？
はあ、その中学校終わってから、うん、まあ、でしたね、
うん、
なんだったのかな、多分ハマりだしたミスタービッグとか、
あ、
うん、ですかね、もう、まあ、歌メロがすごい耳に、
うんうんうん、あ、でもなんか、あの、統一感はあるなんて、まず、そこ、その、ルナシーで、ミスチルでミスタービックって言われると、わかりやすさというキャッチーさみたいなところは。
でしたね。
例えばほら、あの、全然、なんか、ジャンルこそ違うものの、なんか、エルピアのほら、あの、サポートとか、やったりしてた時期もあったりしたじゃない？
そうですね。
ね、
結構前ですけどね。
うん、だから割とそのなんだろう、音楽的な部分っていうところで、あの、そう、ハヤトってどうなんだろうなっていうのは、そう、ちょっと一回聞いてみたかったんですよ。
ああ、エルピアさんやらせていただいた時はもう結構前なんですけど、うん、もうでも音楽ともの前に、まあ対人で割とつながってる部分が多かったんで、
はいはいはいはい、
そっちの方が大きかったかなと思って、
うん、
でやらせていただくってなって、そのまあその周辺の音楽聴かせていただいてっていう感じでした、
ね、うんうん、いわゆるなんかそのなんだろう、あの、いい意味でなのかもしれないけど、うん、そのメタルの匂いがしないというか、
あー、多分そうかもしれないです ね、
うん、でもそういった意味で言ったら、その国内の今インディーズメタルシーンずっぽりじゃないですか。
そうですね、
ね、
う
ん、
結構新鮮というか新鮮なところで入った
とかですね。
もうメタルをその前に聞いてたっていうのも本当でも少なかったですからね。本当にみんなアイアンメイデンとかぐらいだったって感じです
よね。え、でもアイアンメイデン聞くんだ。
は、あの、聞いてましたね。
へえ。
そう、そういうことでも、あ、でもベースマガジン見てて、
うん、
そのスティーブ・ハリス、
はいはいはい、
で、わ、なんかすごいなって、ね、どんな感じなんだろうっていうので聞き始めたかなって感じです
ね。おー、うん、なるほどね。
図書館に借りに行きました。
あのね、図書館は結構ね、あの、レアモノメタルの宝庫なんですよ。
ありますよね。
ある。普通にデンタル CD 行くよりもね、割と品揃えも良かったりするのよ。
いけるんですね。
うん、
それ知らんこと。
そうそう。
その
まあと言いながら俺も大半落語ばっかりなんですけど、まあいいや。はい。ああそっかそっかそっか。でもなんかそういうふうに考えてみると結構面白いね。
うん、そうですね。
うん。で今ねそのベルチェリでそういうまあなんだろうある意味ルーツに戻った部分はあるのかしら。じゃあそのルナシーだったりミスチルっていうところで言ったら歌モノでキャッチーでパンまあちょっとパンクの要素もあったりとかっていうところでいくと。
ありますし、まあ、当然新しいまあ、あってとか毎回新鮮っていうんですね、うん、
なるほどね、
うん、新鮮で刺激が多くてっていう
のがなるほどね。そっかそっか。いや面白いなこれは。へえ。はい。そしてまああかねさん、
はい、
まあ、特に最近はこうほら人に教える、うん方でも大活躍じゃないですか。お弟子さんって言っちゃっていいのかな、
まあね、そうお弟子たちと呼んでますけど、
はいはいはい、
うん、でもなんかまあいろんなところからつながりだったりもともと自分からやりますよと言ってなかったりも、
うん、
というかまあその教えてあげてみたいなところから結構いただいたお話で来てるっていうのが正直なんですけど、うん、
はい、
でもやっぱそこがまあ同じ界隈だったりとか、
うん、
あとでもまあまさかそこから来るわ とはとかいう人もいるし、
うん
うん、でもやっぱりすごいみんながそのちゃんと教える人はプロ目指してる人じゃないと教える気はないので正直、まあ、ちょっと偉そうですけど、
うん
うん、やっぱ自分の今までやってきたことをそのまま伝授する形でやってるので、
うん、
あんまりその軽々しくは教えたくなくて、
うん、
すごい昔ちょっとだからお試しでちょっとまあ全然普通の人にもしたことあったんですけど、
はい、
やっぱダメだなって思ったんですよ、
うん
うん、やる意味がないしやってもどうせ覚えない上にそんなにやすやすと教えたくないってやっぱ思ったのもあってで、うん、本当に正直その今やってるバンドの前にも20年近くぐらい違う音楽業界にいたので、
はいはいはいはい、
うん、そっちの方のやっぱりその、まあ、自分なりのスキルだったりもするかもしれないですけどやってきたその芸能活動も含め、
うん、
いろんなものが今も積み重なった分プラスしてやっと教えられる状況になったと思って年齢的な感じだったりもそうだけどそういうところでやっぱりちゃんと教えるイコール責任が持てないと教えてる限りはその子がちゃんと伸びないとダメだし、
うん
うん、そういう点ではすごい結構シビアに考えて教えてるつもりですよ。
あかね先生だ、
はい、結構そこは真面目ですよ何気、普段ウェイウェイしてるけど、
いやいやいや、ちなみに先生的に今じゃそのお弟子さんたちって何人ぐらいいるんですか。
今が 7,8 人ですかね、うん、でもまあメイン
でやってるのがかなりしっかりした人数、
はい、でまあちょこちょこその時だけ教えてる子もいたりはするんですけど、
うん
うん、でももう本当に週1ペースの子もいればとかもそうだし、
うん、
本当に詰めてやりたい子はやるしみたいな感じですかね。
なんかこう、まあ、当然それぞれその教えてる人、まあ、が何を身につけたいかとか、
うん、
何を覚えたいかによって違ってくるだろうと思うんだけれど、
うんうねうんうん、
なんかこう一本自分の中で決めてることとかってあります、うん、その教えるときにこういうものを教えようとか。
ああそうですね、まあ、やっぱりちゃんとボーカリストとしてあの習いたいとこが来るん で、
うん、
でその時にも何でよかな大体まあ来る理由としては歌うことが苦しいと、
うん
うん、喉が詰まるとか、
うん、
声が飛ばないとか、
うん、
まあその持たないとかね体力がとか、
うんうんうん、
だから基本的なところが全部それがない子ばっかなんですよ。で私が教えるのはそれをだからそのまま教えるということなので、うん、なんで苦しいのかが私は逆に分かんない、
う
ん、というかその声を出す時に喉が締まるっていう感覚がもうそれが違うじゃんっていうところから教えるので歌の先生っていうよりは本当にボイストレーナーとしてやっているので呼吸法がメインです。
へ、
うん、だからもうストレッチとほぼ運動なので、
うん、
レッスンは、
うん、
みっちり
かなりじゃフィジカルな、
うん、なんか完全にだからもう動き倒しなんですよ、
うん、
で汗かかないでやるっていうことはまずないので。
へ、
うん、
じゃあ着替え持ってきてね。
あスカートは絶対禁止なんで。
おすげえ。
でやってます。で、まあ、基本女性ボーカルしか教えてないんで、
うんうんうん
うん、そこで獅子にみんなやってますね。
なるほどな、
うん、
いやちょっとなんかすげえ面白いなんかまた人の違う一面が見れるっていいね。
そうですね、そこはもう全然違う人ですから
ですよね本当に茜先生で、
うん
ですね、
本当完全にもう全然モードが変わってるんでもうカチャって、
うん、
そう、
うん、
結構もう頭とか首とかクキクキと動かしながらこう、うん、姿勢変えたりとか、
うん、
違うでしょとか言って。
へえ。実際どうなんです。自分もその教わってきた時にやっぱりそういう教わり方だったりしたのかしら。
う
ん、
まあ、もともと私クラシックだったんでね、問、は、題、いはいね、だったりまして、うん、そのクラシックの先生が逆にあんまりいい先生じゃなかったんですよ。ちょっと喉締める先生で。で、それがまた別で、もともと中学ぐらいかその受験からも含め、もっと小学校ぐらいから習ってた、その音楽教室の先生の歌の先生が結構カリスマ性のある先生で、
はい、
なんかもう宝塚の人教えたりとか芸能人教えたりしてる人が、たまたま運よく近くにいたんですよ、
うん、
でその先生に結構昔から見てもらってて、
うん、
で音大で教えてもらったその喉の詰まった声をいつも怒られて直されるの繰り返しだった。だから悪いのといいのを両方知ってるから、
うんうんうん、
どうやったら苦しいかっていうのと、
うん、
今そのよく出す時にはどうやったら楽になるかってことが両面教えてもらってるんで、
うん、
それを今ちょっと自分ではすごくよく分かるなったというか。
ああ、それはいい経験。
うん、まあまあたまたまですね。うん、
なるほどな。
そうだからそこってすごいなと思って、先生でこんな違うんだと思うと、
うん、
責任感も出るじゃないですか、
うん、
苦しいことを教えたら何なんだろうってなるし、
うんうん、
だからそれで結構大きいかもしれないですね、うん
う
ん、
こうなった方がいいんだとこうなっちゃダメだよと
両方教えられるってことですよね。そうなんですよね。
なるほどね、
うん、
ああそれはでもなかなかできることじゃないですよね。
うん、
うんで、例えばその、まあ、音楽的なルーツっていうのって、うん、さっきまあそれこそクラシックなんて話がちょろっと出ましたけど、
うんうんうん、
まあ、今全然そういう意味では。
そうなんですよね。180
度。
なんでこうなっちゃったんだろう。
ねえとか言ってた。
そう思う。まあいろんなね、いろいろな流れがあるんですけどね。うんうんうん、まあそれを置いといてたんですけど、
うん、
またまたま、というかなんというか、まあ、うん、ね、そういうなんか、運命だったかもしれないですけど、
うん、
こっちのね、世界の方に入ることにな、うん、ね、ならせていただいてというか。うん。
なるほどね。まあ、どうなんですか、そのクラシックの分野からやっぱりこっちにこう興味持って入ってきたきっかけとか、
うんうん、あでもねクラシックって、うん、まあ、結構みんな言ってる人多いんですけど、クラシックとメタルが近いんですよ。
はいはいはいはい、
本当にあのシンフォニック系は特になんですけど、うん、だから昔知らないで、だからそのハロウィンだったりとか、
うん、
ラプソディだったっけ、
うん、
とかなんかそういうなんかもうオーケストラがバーンってなってる、で速くてとか、
うん、
であとちょっともう昔なんか動きがちょっと偉い子になってるような
感じ
をみんなが聞いて楽しいっていう気持ちになるところはクラシックと同じなんですよ。特に現代音楽とかが結構それに近いから、
うん、
でだから結構メタルにハマる音大生はめちゃくちゃ多くて、
うん、
だから知らないで聞いてることあったんですよ、
うん
うん、だからそこから全然何もだからその抵抗はない。逆にメタルの方が入りやすくて、
うん、
ハードロックの方が結構初め大変だったんですよ。だからベルチェリン入る時に結構その CG はハードロックだったりとか
ですね、
ロッケンローだった
から、うん、ロッケンロー、うん、ラッケンロー、
そうロッケンローだったから、うん、その音が外れることが私なんかなかったんですよ、
うん、
そうだから完璧に音を合わせたいけど、
うん、
音を合わすんじゃなくてそのかっこいいを出すんだっていうのが分かんなかったみたいな、うん、もう大パニックだったんですよ。
なるほどね。
そうそうそう、えどうしたらいいのみたいな、
はいはいはい、
パニック状態だったんで、それがやっと今あこれがかっこいいってことねっていうのが分かってきたから、
うん、
そのベルチェリにこうハマれるようになってきているところだけれど、
うん、
初めは本当に音がずれるとあ気持ち悪いわ気持ち悪いと思ってリズムがずれてるじゃんとかすっごい一個一個もうドンピシャじゃないと気持ち悪かったんで、
うん、
だからそれはちょっと変わったなっていうのがでかいこの何年かで。
へえ、うん、じゃあベルチェリ始めてそのあえてずらすところとか、
うん、そうそうそうずらすとか、はい、そう、うん、ずれてもいいんだとかかっこよければいいニュアンスっていうのがやっとちょっと分かったりとかはするようにはなった、うん、まだ全然足りないですけどね、
うん、
それでもまだなんか気持ち悪いと思うと直そうとしちゃうけど、
うん、
うん、
逆にじゃあそういうなんかこうジャストドンピシャバッチリでいなきゃいけない茜さんと一緒にやってる2人っていうのはどうなんです？
はい、僕は最初そのねベルチェリの前にアコースティックで2人きりでやってた時には、うん、まあ大変でした。例えばチョーキング1個にしても、
うん、
何その音、
うん、
そんな音階ない。
あ
いや、この、その、安易なこの音が、みたいなこと。そんな音階ない。
そっか、音で厳しかったから、もう敏感すぎて、
うん、
ちょっとのズレも許さなかった。
うんうん、
大変でしたね。
へ
お互い歩み寄って歩み寄って。
まあ、それでいいんだろう、みたいなとか、
うんうん。ロックっていう、こういうとこもあるんだよっていうのをちょっとずつ説得していきつつ。
うん
うん、
僕はもうそのもっと完璧にもっと完璧にって言われるんで、
うん、
あもっと完璧にしていこうって、
うん、
お互い歩み寄ってなんとかって感じですね。
なるほどね。じゃあまさにその中間っていうところ
が、まあ、うん、
うん
うん、ですかね。まあ、まだだどう嫌になるかはね、まだまだこれからなんでしょうけど、
うん、
だからその中に早いとかぶっ込まれてるから大変だろうなと思ってるけど、
だちょうどそのど真ん中でね、
うん、
どっちも多分持ってないといけない
って
ことになるわけですよね。
うん、
確かにこれはなんかでも大変だよ
いろんな意味大変だと思うけど、
うん
うん、
へ でもまあほら、なんといっても今は多分、まあある種、ベルチェリのライブ会場での顔ってのは多分
ない、うん、そうなんだよ。まあ本当に早かったね。本当ベルチェリ宣伝部長なんで。
ねえ。宣伝部長っていうかもうなんだろう、CEO みたいな。
すごい役職出て、
ね。だってもう、多分、どこ行ってもいるよね。
まあ、いるみたいなね。そうそうそうそう。ほぼね。
ほぼいる、ほぼいる。
ねえ、うん、
このジュラルミンケース持って。中にフライヤーたっぷり詰めて。
そこを言います
かね。うん、
そう。だから、それこそ、ね、さっきもオアマソロダウトなんて言いましたけれどもね、うんうん、やっぱり、多分、もちろんバンド自体魅力ってのは当然として、はい、でも、うん、バンド知らせるための、うん、知ってもらうための努力って絶対宣伝じゃないですか。ね、で、うん、しかも、一番地道な、この、うん、箱の階段のところで、フライヤー、ビラ手巻き。
うん、
ビラ手巻きですよ。折り込みはいいのに、手巻き。
うんうんうん、
これを、毎回、やり続けてる、うん、このね、地道な努力。うん、で、これが多分、うん、見ててわかるんだけど、苦じゃないんですよ。
うん、
いつもだって、こう、ニコニコしながらやってきて、
そう、
あーみたいな感じでやってきて、
う
ん、わーって話して、じゃあ、うん、上行きますなんて言って、さーって、お願いしますって、ばーって配っていくじゃない、
はい、
あれすごい、こう、いい意味で、うん、やらされてる感もないし、嫌味もないし、
はい、
多分好きでやってんだろうなって、こう、箱の雰囲気とか好きなんだろうなって、すごい伝わるし、はい、だから、こう、いろんなお客さんにもやっぱり、こう、あー、早田さんだみたいな感じで声かけられてよく見るし、
うん、
また自分から挨拶してたりとかね、
そうですね、
ね、だからこの数年っていうかベルチェリに入ってからってものすごい交友関係っていうか人付き合いとか増えたんじゃない？
お会いする方はすごい増えましたね。
めちゃくちゃ増えたでしょあれ、うん、あれ昔からやってたんです？
いや違う、ね、あれはリバース
の後に、うん、お願いしたんですよ、
はい、はいはいはい、
うん、それからやってくれるようになって、うん、そしたらね、
そうだね、
天性のものだった、
うん、
多分、うん、なんか才能開花みたいな、
そう完全に才能開花、
多分ね、吉祥寺一番ビラ巻くのうまい男、
そう
なんだその才能って
すごい
才能、実際ね、ハヤトがやりだしたら他のね、バンドさん
もみんなやり始めたからね、
うん、
前はね、そんないなかったのに、
う
ん、
確かに、
うん、ハヤト見て、うん、みんなやろうと思う人が増えたみたいで、
うん、本当ね、うん、今多分だからハヤト兄さんって言われるかもしれない、うん、
ビラ巻きの多分
ビラ巻きのコーチになるかもしれない、その渡し方ダメ
それじゃないんだ、
その
笑顔じゃないんだ、
その笑顔
何やってんだお前いやいやいやまあでもね、やっぱりそういうなんかこう3人のそれぞれのキャラクター、
うんね、
特性というか、うん、そういうのがすごくね、うん、今のベルチェリってうまく作られてるとか出来上がってるのかなっていうね、
うんうん、
感じがしますね、はい、まあといったところでちょっと長くなっちゃいましたけれど、
はい、
まあそんなベルチェリのまさにベルチェリの一曲をまたご紹介していただきたいと思います。
はい、じゃあ今回ミニアルバムでもですね、ベルチェリらしい曲を1曲、4曲目に入ってます、オンワード、どうぞ。
はい、ということで、ベルベットチェリーニューミリアルバムアライズから4曲目に入っております。オンワード聴いてもらっております。こちらの楽曲が収録されております、その新音源ニューミリアルバムの告知をお願いいたします。
はい、あ、このアライズの告知は私で大丈夫なんですか？
大丈夫ですよ。
はい、ですね、今回ですね、全部で6曲入りですね、
はい、
の、アライズ、ミニアルバムとして、まあ、3枚目になりますね。全国発売が、11月24日になります。その前にですね、11月17日に一応、まあ、先行レコ発あるんですけれども、まずですね、この、まあ、CD、先ほどね、山内さんも言ってくださいましたけれども、かなり攻めた、曲も入っております。
はい、
そして、まあ、安牌なベルチェの曲も入ってます。なので、ご安心を。ということで、本当にでもね、なかなか聴けない曲入ってるので、ぜひぜひ皆様、お手に取ってですね、お買い求めいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたしまーす。
はい、ちなみにこちら、値段が1905円税抜きと。
そうです。はい、すいません、
大丈夫。お求めやすくなっております
。お求めやすくなっております。
はい。で、ご購入は、全国インディーズ系の、ショップ及び通販サイト等々で。
そうですね。
ご購入が可能と。
はい。まあ一応全国で買えるので、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。
といった感じで、そしてそのレコ発が17日にあるので、ここから先は、宣伝部長、宣伝 CEO と、はい、と先生からお願いします。
はい。じゃあ CEO からですね。はい。はい。じゃあ、ヴェルベットチェリーニューミニアルバム、アライズの先行レコ発主催イベントを、11月17日の金曜日に吉祥寺クレッシェンドで行います。
はい、
はい、タイトルが What's Up、
はい、
オープンが17時30分から、
はい、
スタートが18時からになってます。
はい、
はい、で出演のバンドさんがですね、DR ライラックさん、
はい、
それとボイスオブディヴァインチルドレン、
はい、
それとエコーさん、
はい、
とあとこちらベルベットチェリー4バンドで行います。
はい
はい
はい、
はい、しっかり言わなきゃダメよ。ふわふわしたら聞こえないからね。
はい、
はい、
でそしてその他はは
ですね、あと年内ライブがもう一本決まってまして、これが12月22日金曜日、はい、吉祥寺クレッシェンドで、
はい、
マヨフェスですね、
はい、
の方に出演させていただきます。
はい、おなじみマヨフェス、
そうですね。
はい、
はい、
というところで一応まあ年内はじゃあこちらがラストになるかなと。
そうですね、はい、今年はもうこれで締めようということで、
うん、
はい、
でまた来年からまたバンバンバンバン、
はい、バンバン行こうということですね。
はい、わかりました。
はい、
じゃあそしてあともう一つなんかすごく大事なお知らせがあるということで、
重大発表。
はい、はい、どうぞ CEO。
はい、はい、じゃあそれ発表なんですが、ベルベットジェリーラジオの方に出演させていただきます。
おお、
はい、
来た。
はい、渋谷クロス FM、
はい、
周波数が 88.5
メガヘルツ、
メガヘルツ、
はい、
日付
が11月4日土曜日になります。
はい、でこれがなんか公開収録、
そうですね、
うん、生放送だぜ、
生放送
になります。
はい、はい、で、そこがどこにあるのかと言いますと、
渋谷のタワレコードさんを、
はい、
通り過ぎまして、
通り過ぎて、
過ぎましてシダックスのビールの、はい、1階にあります。うん、隣が、ニトリさん。
ほうほうほう、
そこにある渋谷クロス FM の方で。
はい、うん、
時間が16時から、
はいはい、
サタデーバンドフィーバーという番組。
はい、
それと、うん、18時からの渋谷
ミュージックパワー
の方にベルベットチェリー出演させていただきます。
うん、2回あるみたいですね。
なるほど、
はい。
で、2回ともじゃあ公開
の生放送。はい、
じゃあつまり喋ってる姿がまんま見られちゃうぜっていうこと
ですね。そう、だから来てね。
うん、
はい。11月4日の土曜日。
はい。
4時と6時。
はい。
夕方ね。
はい。
来てください。
ぜひ皆さんお越しください。
ね。ちょうどなんかあれだよね、この11月4日になんかライブ見に渋谷に来るなんていう人がいれば、
うん、
その、ちょうどバンド始まる前の時間だったりすればさ、
うんうんうん、
ね、この日にパッと見て、ね、そっからね、ライブハウスに
行けば
どうなんていうこともできるから。
ですね。
いいですね。
ね。うん、なんかこう身内のバンドさんがそう公開生放送とかで出てる姿を見るのってちょっとすごい自然だなんかこう見てるこっちがこそばになりそう
かゆい感じです
ね。うん、はい、というところでじゃあまあラジオ生出演も決定し、レコ発ライブもあって、ね、はい、そしてまた来年もバンバンバンというところで、
はい、
まさにもうアルバム同様攻めの姿勢のベルベットチェリーさん、
はい、
まあ、今日はお越しいただきました。ま レコ発も含めてですけれども、まあ、これからもねバンバンと強いの姿勢で頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回。
TNT, send your messages and requests to info@radio-tnt.net.